詩編の64、ここは短い詩で、内容がはっきりですね、一つのテーマになっておりますが、それは敵ですね、反対者ですね、苛む、非常にいじめよる、苦しめようとする人たちから、悪を行う人たちからどうか救ってくださいと。特にここでですね、この4と5で、その敵というものはいろんな形の敵、実際に、人を殺そうとするようなですね、こと、襲いかかる、物を盗むとか殺すとか傷つけるとか奪うとかいろいろありますが、ここでは特にこの4節であるように、舌を鋭い剣として毒を含む言葉を矢としてつがえてですね、そうして、そういう全然悪いところがない人を言おうとして突然言いかけると。この言葉にもですね、非常にこの悪い力があるということを、この詩を作った人もよく知ってたということは、こういう表現からでもわかるわけです。この言葉っていうのは、いろいろなこの働きをするわけですね。私たちもですね、おそらくいろいろな人間関係が壊れるっていうのも大概言葉にはたった一言余計なことを言ったりするとですね、ずっとそれが響いてですね、後に元に戻らない、壊れてしまって元に戻らないということもよくあることなんですね。そういうことで、逆にこともある。たった一言の良いことはずっとですね、10年経っても20年経っても心頭に残り続けて良い働きをするということもある。そういうふうにこの聖書は言葉のですね、そういう両方の力っていうものをずっと初めから常に語っておるところなんです。そういうこの言葉の力っていうことですから、これはもちろん聖書ではですね、神の言葉の力っていうことも断然ですね、圧倒的な力を持つものとして初めから書いてあるんですね。ですからこの人間の言葉ではなくて神の言葉があると、しかもそれ宇宙を作る、創造するほどの力があるということで、こういうふうに言葉の非常に大きな力っていうものを教える書物は、聖書だけだろうと思いますね。これは聖書というのは、そもそもこれはそういうふうに神の言葉ですね、言葉にもいろいろあって、神の言葉というのは絶大な力、影響力を持っておるという言葉から来ているわけです。そのことをですね、知らない場合には当然人間の言葉だけがあると思うわけです。で、絶えず人間同士がですね、良くない悪い言葉、非難、批判、悪口、陰口とか、そういったものを投げつけ合うということもたくさんあるわけです。そういうことで、私たちはその言葉っていうこと、もう良い言葉か悪い言葉か、で、ここではですね、そういう悪い言葉が敵というものはですね、その神の言葉と逆にですね、毒のある言葉をその反対者、やっつけようと思う人に投げつけると。そういうことがここで特に取り出されておるということです。でそういうことに対してですね、この8節が、神様はそういう人々に逆にですね、矢を放すというわけです。悪い人が悪い言葉の、悪意の言葉を矢としてするならば、神様は逆にそういう人をですね、神の裁きの矢を持って撃つのだと、突然撃たれた。でこれもですね、5節と8節を見たら対比して書いてあるのが分かりますね。毒を含む言葉を矢として5節に突然言ってしようとする。神様の方もまた彼らに矢を追いかけて突然彼らを倒れると。こういうふうに神様っていうのは決してですね、何もしない神様ではない。もしその御心であったら、全く同じことをですね、同時にですね、同じことを同じようにすることができると、 裁くことができるということをこの詩を作った人は経験から知っておったということですね。そういうふうに、いろいろ、そしたらこの自分の舌がつまずきのもとになる、見る人は皆頭を捨て侮るようになると。ここでこの舌、言葉、悪い言葉というものが特にこう取り出されておるということがあります。その点で、人を傷つけたり、殺すほどにですね、非常に、鋭い力を持つということですよね。たった一言で、誰かをですね、もう立ち直れないほどに、やっつけてしまうということすらある。これが子供の時なのかでもですね、よくこのいじめということで、実際に叩いたり殴ったりするということよりも、言葉ですね、非常にこうであり、悪意のある言葉によってとても傷ついて学校も行けなくなるということがたくさんあるわけです。そういうふうに実際に殴ったり、実際に殴るよりももっとですね、深いところで傷つくということがあるんですね。殴られても割合殴り返して、まあいいわという、後で割合そういうふうに残らないことがあるけど、この悪意のある言葉っていうのはここに矢についてるようにですね、舌を鋭い剣と、剣とか矢でして深いところに突き刺さるということですね。で、体をバンと殴られてもですね、割合魂の深いところにあまり突き刺さらないところがあるわけです。それはもう、例えば自分の親からでもそうだと思うんですね。親から殴られてもあんまりのかなっても、親がですね、非常にこの悪意のある冷たい言葉を子供に向かって言ったらですね、それはずっとやっぱり残ると。そういうこともあるわけですね。学校の先生でもそういうことがあると思います。で、まあ、そういうふうにして、この言葉っていうのは矢のようにずっと飛んでいってですね、これは本当に飛んでいくんですね。誰かこう言ったと間接的にこう伝わってもですね、その言葉っていうのはずっと突き刺さることがあるわけですね。ある人はこんなこと言ってたとか言った、そういうふうに、言葉は矢のように、突き刺さるということなんです。で、その神様の良い言葉もですね、ずっと遠くまで飛んでいくということがありますよね。悪い言葉も本人と伝わったりしてですね、遠くからでも伝わってきたりしますが、良い言葉もこの聖書もですね、この詩編なんかは3000年も前に書かれたことだけど、時間とか空間を超えてですね、良い意味でこれが突き刺さったらですね、そしたらそれからずっと残るわけです。どこがあったら突き刺さったら死ぬんだけど、神様のこの神の言葉を言えば魂に入ったらですね、そうしたらずっとその命がそこから芽生えてくるわけですよね。火矢というのが、火と矢、火をつけてですね、矢を見てパッとこう放つのがありますね。昔はそういう攻撃の武器として、そういうふうに火をつけたらですね、そうしたらそれが突き刺さったらそこから燃え出すということがあります。そんなふうに神の言葉っていうのは心に突き刺さったらですね、そこから燃え始めると、そういうふうに言葉っていうものは矢のようなものだというようにですね、言われていますが、いろいろな意味ですね、裁きの矢もあるし、良い意味で燃えるようなこともあると、悪意の矢もあると、そういうことで、ここで特にいろいろ言われているということですね。で、そういうふうに、ここで神様によって裁かれるということだから、悪い言葉なんかをしよったらですね、そのうち神様から世をいられると、ということですよね。そういう言葉の問題についてこの詩人は深い経験を持っていたということは、こういうことでもわかるわけです。見る人はみんな頭を振って侮るようになると、ね、悪い言葉をいろいろいろ言っててですね、そして、弱い人、そういう罪もない人をやっつけておると、そういうことも時が来たら裁かれて、そして、この見る人はみんな頭を振って侮られるようになると、そして神の働きをみんなが認める、見業に目覚めるぐらいだったんですね。そのぐらい、神様はこの言葉の問題についても裁きをなされるということを、8、90で強調しているということです。 で、この神様が矢を射ると突然良い意味でも変わるっていう、これ裁き、さっきも言ったこういうことは一番あの典型はパウロがそもそうだったんですね。パウロは迫害者としてですね、まあリーダーだったんです。どんどんどんどん迫害すると進んでいったので、神様が矢はですね、福音の火がついた矢をパッと離したらですね、そしたらパウロの心臓に、まあ、魂のですね、くさっと突き刺さったんですね。でそれから燃え上がって福音の最大の、まあ、戦士伝道者となったということがありますよね。これはもちろんそうですね、裁く時にそういうふうに突然行って滅ぼすことができるんですから、今度は生かす、生かすことも当然できるわけです。まあ、そういう神様の驚くべき働き、御業に目覚めるというんですね。いろいろな意味でその神様の不思議な働きに目覚めるというわけです。で、この人はそういう二節であって分かるように非常に苦しい状態、敵から何らかの身で苦しめられているという、特に言葉ですね、そういうことで苦しめられていたんだけれども、それで自分も実際に相当苦しめられたようですね。だけど神様の裁きによってですね、そこから解放されたという経験を持ったというわけです。だから二節三節からですね、最後のところですね、11節、実際に死を避けどころとして喜び祝うことができるようになったとですね。この3節に私を隠してくださいと、救ってくださいって言って、本当に死を避けどころとして喜ぶことができるようになった。こういうふうに神様が矢を射かけるのを待ち望むっていうことですね。でこれをですね、まあ、こういう神様の力を信じない場合には自分が武力でもってやっつけるんだと、そういう考えになるわけですね。そこが非常に大きな違いだと思います。イスラム原理主義っていうのもそういうあれがあってですね、神を信じてるんだとか言って、ね、そういう人たちを養成するような学校もある。だから自分こそはですね、そういうテロをしてですね、自爆、自爆する、そういうことになりたいという人が、まあ、いろいろ若い人におるわけですね、不思議だけど。で神様がそういう本当に悪い人は裁かれるんだと、いや話すんだ、自分が神様の代わりみたいになってですね、そういう人を実際にやっつけてやると、まあ、そういうふうなとこまで行ってしまうわけです。元来これはですね、本当に神様がそういうふうに時が来たら矢を追いかけるというのがこういうあれですね。人間はその悪いことじゃなくて良いことをいつも考えると、本当に裁かれるべきは神様が滅ぼすんだという、そういう考え方で、まあ、あるということです。でその前に6と7と書かれますよね、見抜かれないんだと、非常に巧みにですね悪を考えるから誰も見抜けないというのが6と7に言ってますね。そういうふうに大体考えるもんですね。悪いことを考える人は隠れて秘密にやったら誰も見抜いたりはしないと。確かにそれがあるからいろんな悪いことをしていると思いますよね。それだけど神様は全てを見られているから、時が来たらどんな秘密でしたことにも見抜かれるということがあると思います。これは神様によって導かれている人もですね、このぐらいしても構わんだろうかとですね、そういうことを続けておったらある時に神様がそういうふうにですね、神様が招いて罪許されたのに、いろいろ祝福も与えたのに、いつまでも同じことを隠れて悪い罪をやってたりしたらですね、ある時神様はそのことを矢をいられるだろうとですね、ずっと見ておられるわけだから、ここで 見られたりしないと言えないことなんですよね。まあ、そういうふうにここでは不思議な神様の矢としての働きということが特に強調されて出てきておるわけですね。でそういう、まあ、空間を飛び越えてですね、神様は何でもできるということで、神様の裁きっていうことをですね、ずっと前にもう少し激しい表現でも言ってたところがあります。神様が裁き、ちょっと 7, 詩編の7を見たらですね、これは随分激しい表現が続いている詩ですが、この7の13節にですね、13と14にですね、正しく裁く神なんだと、12は日ごとに憤り、これは言い換えただけですが、正しく裁き表すんだと、立ち返らない者に向かっては剣を鋭くして弓を引き絞って構えて、殺戮だなんていう、まあ、ちょっと強すぎる訳を当てていますが、そういう滅ぼす武器を神様ちゃんと持っていると言いますね。で、炎の矢、これは悪を焼き尽くすという意味で、炎の矢をいるのだと。彼らは悪をいっぱい持って悪いことをですね、悪をいっぱい考えてですね、彼らを持って悪いことをしている。そういう真ん中にですね、神様は炎の矢をいるんだと。そういう非常にちょっと激しい表現ですけど、神様のそういう力をですね、どんな子でも炎の矢、裁きの矢を放つことができるという意味で、まあ、言っているわけですね。ここのところをもっと強い表現で、まあ、言っているわけですけど、基本的にはそういうことですね。はい、まあ、それで関連ということです。はい、それでは一応今日はそういうかなりはっきりしたテーマの詩だったんですけど、一応そこまでにしておきます。